週間のご無沙汰でした。町山智博です。今日もカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日はですね、ハリウッドにこの間行って取材してきた映画キングダムについてお話します。これはですね、サウジアラビアでのテロリストとですね、アメリカの FBI との戦いなんですけれども、面白かったですね。まあ、本当に傑作だったんで、その話をちょっとしたいと思います。でね、このキングダムなんですけども、キングダムっていうのは王国って意味ですよね。で、この王国っていうのはサウジアラビア王国のことを意味してるんですけども、これ結構すごいのは、具体的に国名出しちゃってやってるんですよ。その前にこの間シリアナって映画ありましたよね。シリアナなんか漢字にするとあれなんですけども、ジョージ・クルーニーが出た映画で、要するにまあアメリカがですね、サウジアラビアとかで、まあ石油の利権を、確保するためにいろんな陰謀を繰り広げてると。で、最終的にはその CIA がですね、そのサウジアラビアの王家の、まあ進歩的な、王様というか王子様をですね、ミサイルで暗殺しちゃうっていう、まあアメリカはひどいことやってるぞっていう映画だったんですけども、シリアナはですね、具体的な国名をまあ出してなかったんですね。でもこれはですね、まあ、もろにサウジアラビアっていう国名を出してね、結構ね、なんていうか勇気ある映画だったんですけど、で、このキングダムっていう映画は、もういきなりファーストシーンがもう強烈だったんですよ。その、サウジアラビアってのは要するにアメリカの企業がたくさん入ってますから、アメリカ人がいっぱい住んでるわけですね。サラリーマンとか、あと政府の役人とかですね。そのアメリカ人がいっぱい住んでるその宿舎があるんですね。その、なんていうかアメリカ村みたいになってるところあるんですけども、そこで子供たちがですね、遊んでるところにですね、野球かなんかやって遊んでるんですけども、そこにいきなりですね、テロリストが、その警備員、その場所を警備してる警備員の、格好してユニフォームを着てですね、紛れ込んでですね、いきなりマシンガンを乱射し始めて、その子供とか全部殺しちゃうんですよ、家族連れとかを。で、それだけじゃなくて、もっとまあ強烈なのはですね、その警備員の格好してますから、その子供たちにですね、みんな危ないからこっち来いって言うんですよ。こっちの安全だぞって言って、そういうこと、子供たちがわーっとそっちに行ったところで自爆するんですよ、ドカーンと。まあ、こんなにひどい、まあ、ものすごい強烈なシーンから始まりましてですね。で、それと舞台はですね、アメリカに移るんですけども、それ、まあ、大虐殺が起こってる真っ最中にですね、アメリカのワシントンの小学校でですね、FBI の、まあ、エージェントが、ジェイミー・フォックスなんですけども、自分の息子の学校にですね、まあ、授業参観みたいなことを言ってですね、なんていうか、子供たちの質問を受けてるんですよ。で、そこにまあ、携帯電話が入りまして、今、サウジアラビアで、大虐殺がありました。アメリカ人がみんな殺されました。っていうようなことを言うんですね。であっと思うんですけども、これはどういうことなのか。このキングダムっていうか一体何をやろうとしてるのかってことが非常にはっきりとわかるオープニングシーンで、つまり最初の自爆テロによるそのアメリカ人大虐殺っていうのはですね、もうこれ完全に911、セプテンバー11の、世界貿易センタービル爆破を象徴してるんですね。まあ、実際その中東の方でですね、アメリカ人たちの住むあのビルディングが爆破されたって事件があって、それが元になってるんですけども、もう今見ると完全にその、セプテンバー11、911テロなんですね。で、その小学校でそのことをですね、アメリカが攻撃されてるってことをジェイミー・フォックスが知るっていうシーンは、これはマイケル・ムーアが作った歌詞911の中で出てくる、そのブッシュ大統領が、世界貿易センターが攻撃されたってことをですね、知らされるシーンのパロディなんですね。一体何なのかっていうと、つまりこのキングダムって映画は911以降、今につながってる、そのイラク戦争につながってる、アメリカが抱えてる状況をですね、わずか5日間の出来事に凝縮して描いた映画なんですよ。っていうのはですね、この後そのジェイミー・フォックス扮する FBI の捜査官がですね、その自爆テロで FBI の捜査官が死んでしまったので、彼の調査のためにそのサウジアラビアに5人のまあ捜査スタッフと一緒にまあ入国するんですよ。ところが FBI っていうのは海外での行動を許可されてないんですよ。FBI っていうのはあくまでそのアメリカ国内の連邦警察なんで、海外に行ってですね、職権を使うことができないんですね。だから拳銃も取り上げられるし、何ら捜索権も何もないんですよ。で、そこでその5人の FBI が行ってですね、5日間だけいていいよと言われるんですよ、サウジアラビアの王様に。で、5日間が過ぎたらもう帰れくって言われてましてですね、その5日間の出来事がこのキングダムなんですけども、911テロ以降のアメリカの状況をそのたった5日間に凝縮するっていう、なかなかすごいシナリオでですね、驚いたんですけど、まあよくできてて、まあいろんな点でちょっとおかしいところもあるんですけども、まあ映画としてはものすごいよくできてたんですけども、これ監督がピーター・バーグっていう監督なんですね。で、この人実は変な映画ばっかり撮ってる人でね、 最初に撮った映画、ベリー・バッド・シングスっていうタイトルの映画でですね、これ、ベリー・バッド・シングっていうのは、すごく悪いことって意味なんですけど、日本語のタイトルはですね、ベリー・バッド・ウェディングっていう、すごく悪い結婚式っていう、結婚っていうタイトルになってたんですけども、これキャメロン・ディアスと結婚する男がですね、結婚前のバチュラーパーティーのためにその友達連れてラスベガスに行くって話なんですね。で、このバチュラーパーティーっていうのは直訳すると独身パーティーって意味なんですけども、要するに独身最後だから、もうこれ以降エッチなこととかはできないから、まあ一応建前上できないから、最後にその、独身として羽目を外そうっていうパーティーをアメリカ人はよくやるんですね。で、具体的にはまあ女遊びするわけですよ。男同士集まってストリッパー呼んだりですね。まあひどい時にはまあコールガールを呼んだりしてですね。まあ女遊びをするんですけど、それをラスベガスに行って、やるんですが、その時に来た女の子がですね、まあこれ神戸タイっていうですね、有名なポルノ女優が演じてるんですけども、その女の子とまあセックスしてる時にですね、まあいわゆる駅弁をやりましてですね、駅弁をやったまま壁にもたれかかったらですね、壁にちょうどハンガーがあってですね、ハンガーってこう上の方に向かってその釘みたいなのが伸びてるわけですけども、そこにその、女の子のですね、コールガールの後頭部が突き刺さって死んでしまうという、そういう映画なんですけど、まあ、駅弁状態で相手を壁に串刺しにしてですね、腰を動かすというひどい場面がありましてですね、で、その後、その死んでしまったコールガールをですね、その友達同士でみんなでバラバラにするんですね。つまり結婚したやつもいるんで、そんなところでコールガール呼んで遊んでたってことはバレたらもう悪い、まずいって言うんで、その友達のその殺人を隠蔽するって意味と自分の浮気を隠蔽する意味でですね、その女の子をバラバラに切り刻んでですね、捨てるって話なんですよ。で、まあ非常に陰惨な話なんですけども、これをピーター・バーグ監督がコメディとして撮ってるんですね。で、死体をバラバラにする過程もですね、まあ天井から俯瞰で撮ってまして、血まみれの部屋でもってみんながドタバタするのをですね、面白おかしく撮ってるんですよ。と でもないね、非常にまあ見る人が見たら不快になるコメディでですね、それでまあ非常に悪評も高かったわけですけども、で、カットされた場面とかも日本でありましてですね、それは犬が出てきて、その可愛い犬もですね、一緒にチェーンソーかなんかでですね、巻き込まれて手足切られちゃうっていうシーンがあるんですね。で、もう犬まで傷つけてるんで、これはもうみんなプンプン怒ってですね、なんだこの映画、ひでえな、これはもう鬼畜だよってみんな怒ってたのが、ベリーバッドスイング、日本語タイトル、ベリーバッドウェディングって映画なんですけども、まあ、これなんかね、キャメロン・ディアスが主演なんで、日本語の映画会社はキャメロン・ディアスを、表面出して売ってたんでね、女の子同士とかですね、デートの客が映画館に行ってですね、そのコールガールとセックスしてバラバラに切り刻むというですね、シーンを見てみんな仰天したという映画が、まあ、これなんピーター・バーグの映画なんですけども、ところが、その次に撮った映画っていうのはですね、非常にまともな正統派アクション映画で、ランダウンっていう映画なんですけれども、これは WWF、まあ今 WWE のですね、ザ・ロック、日本ではロック様と言われているナルシストのですね、プロレスラーがいるわけですけど、彼主演のアクション映画でね、これまあ地獄の黙示録そっくりの話でね、舞台南米なんですけれども、南米でですね、その地元の人たちをこき使ってるですね、悪いやつ、白人がいまして、それがクリストファー・ウォーケンなんですけども、で、まあ王国みたいになってですね、金貨なんか掘ってまして、そこにですね、たまたまその人を探しに行ってたそのザ・ロック様がですね、巻き込まれて、その悪の王国と、戦うって話なんですけど、まあ地獄の黙示録をすごく安くしたような映画でね、で、舞台がアマゾンの奥地ってことになってるんですけども、全然アマゾンロケしてないでですね、これハリウッドのですね、なんていうか山の方にあるゴミ捨て場かなんかで撮影してたんですよ。これ僕行ったんですよ。すごく寒くてね、今日なんかも8月、実は初めなんですけれども、僕の家もカリフォルニアにあるんですが、ものすごく寒くてセーター着てるんですけども、ハリウッドの近辺っていうのもですね、夏は、特に夏の午前中とかは曇ってるというか、まあ、霧が出てて寒いんですよね。で、そこでアマゾンのセットを組んで撮影してたんですよ。で、僕そこ行きましたらですね、要するにアマゾンに見えないんですね。どうしてかっていうと、寒いからみんな汗かいてないわけですよ。で、ところがロック様は一応上半身裸になったりしなきゃいけないんですよね。で、どうやって撮影するかっていうと、霧吹きでいちいち汗をプップップってこう吹きかけるんですね。これはきついと思いましたよ。だって寒いんだもん、霧吹きかけられると。さすがロック様はね、何にも文句言わないでですね、もう凍えるようなアマゾンのセットでですね、アクション撮影してましたけれども、まあ、それがランダウンっていう映画で、まあ、これはまあ特筆すべきところがまるでない映画で、ピーター・バーグ最初に非常に強烈な映画で出てきたのに、2作目はなんかひよってるなっていうふうに言われてたんですけども、その次に撮った映画はですね、フライデー・ナイツ・ライツっていうタイトルの、 正統派、実録フットボール映画なんですね。これは一体何なんだろうと、この人作風ってあるのかねっていう気がするんですけども、これは実はそのピーター・バーグのですね、兄弟がお兄さんだと思うんですけども、お兄さんだっけな、親戚だっけな、ちょっと今忘れましたが、なんとかバーグっていう人が書いたスポーツ実録小説っていうか、まあ、ノンフィクションが原作でですね、テキサスのど田舎の、そのなんていうか、まあ、大学進学率がほとんどゼロに等しいですね、超貧乏な石油採掘の町がありまして、実在するんですけども、そこの住民のですね、唯一の楽しみっていうのは、高校のフットボールの、勝ち負けなんですね。で、その高校がフットボールで勝つために、その町の人たちがですね、その生徒たちのその移動に自家用ジェット機を使ったりですね、なんていうかね、町中のお金をその高校のフットボールにつぎ込んでるっていう異常な学校なんですね。これ実在するんですけども、今テレビドラマシリーズでアメリカでなってますね。で、じゃあ高校のその人たちは、その生徒たちはもう王様みたいにね、貴族みたいにしてその町でやりたい放題なのかっていうと、ちょっと違うんですね。これつまり、町中のその貧乏な人たちが全ての望みとか希望をそのフットボール部にかけてるから、もう負けるのが怖くてしょうがないわけですよ。選手たちも。負けたらもう殺される、リンチされるみたいなね。それで、コーチが雇われてくるんですけれども、もう勝つんだぞとか、街の中どこ行っても言われるわけですね。新しいコーチはあんたかいって言ってね、この次の試合に負けたりしたら容赦しねえからなとか言って、ブルーカラーの怖いですね、腕の太い連中に言われるわけですよ。でもう、どうしようって、俺次の試合で負けたら、もう殺されちゃうかもしれないとか言って、神さんに相談するというですね、そのコーチはビリー・ボブ・ソーントンが演じてるんですけども、そういうね、とんでもない、状況を描いた映画なんですけども、これはピーター・バーグのその親戚のスポーツライターがその街にですね、1年ぐらい住んでですね、徹底した取材で書いたんですよ。で、あまりにも、なんていうか、アメリカの悲惨な状況っていうか、フットボールにかけるアメリカのですね、異常さが描かれてるんで、結構面白くてベストセラーになったんですけども、その街の人たちは怒り狂いましてですね、当たり前なんですけども、これじゃあ俺たちがなんだかよくわかんない野蛮人みたいじゃないかと。でも、またフットボール選手だったそのお父さんとか出てくるんですけども、若い頃、高校の頃はフットボール選手で花形だったんですけども、勉強もできなくてですね、で、結局高卒で何もない人になっちゃうんですね、ほとんど無職みたいなね、で、貧乏で、で、やけくそになってですね、酒に溺れてると。で、自分の息子をですね、もうめちゃくちゃに殴ったり蹴ったりしてフットボールさせたりすると、そういう、まあ、本当に恥ずかしい事情が描かれてるんで、その地元の人たちは怒り狂いましてですね、こんな映画ボイコットするみたいな話になっちゃったっていうのがですね、フライデーナイツライトっていう映画なんですけども、これはフライデーナイツっていうのはアメリカではですね、その、高校とか、高校のバスケとかフットボールの試合がある日なんですよ。金曜日の夜にあるんですね。で、ライツっていうのは明かりっていう意味でその照明なんですね、夜ナイターで試合するときの。で、まあ、この映画は実は結構ですね、まあ、面白いってことで当たって、このピーター・バーグって人はまた一気にですね、こう、なんていうか、名声を取り戻したんですけども。で、その次に撮ったのはこのキングダムなんですね。で、作風バラバラじゃんっていうか、何がやりたいの本当はと思うんですけども、実はこの、なんていうか、キングダムって映画は、ピーター・バーグ自身がですね、ゼロから立ち上げてですね、ハリウッド中を回って、説得して回って、やっと作ったっていうですね、非常に作家主義的な、映画作家、ピーター・バーグの作品なんですね。そこも面白いですね。ただの職人だと思ってたんですけども。で、ピーター・バーグはですね、まあ、どこ行っても、相手にされないわけですよ、はっきり言って。で、なぜかっていうと、まあ、この映画が立ち上がった時には、まだイラク戦争始まったばっかりの頃らしいんですね。でもって、イラク戦争そのものを描いてるんだけども、その、なんていうか、アメリカのやり方に対して、ちょっと批判的に描いてるわけですよ。で、また、非常にその、テロリスト主役っていうか、まあ非常に主題にしてるんで、内容的にも危険であると。で、撮影をどこでするんだみたいなことになるわけですね。サウジアラビアのロケをどうするんだとか。で、いろんなことがあってですね、映画会社はね、やりたがらなかったと。で、どうしたかっていうと、このピーター・バーグはマイケル・マンのところに行ったんですね。で、マイケル・マンっていうのはマイアミ・バイスのプロデューサーとして非常に有名な人なんですけども、この人はまあ実録派ドラマが大好きな人なんですね。もともとドキュメンタリー作家になろうとしてた人なんですけども、この人はですね、インサイダーっていう映画で、タバコ会社の、まあなんていうか、中毒性物質が入ってるってことをですね、隠蔽しようとするタバコ会社に対してですね、暴露する科学者の、まあ、戦いを描いたインサイダーっていう映画を、撮ってますが、あれはまあ実録なんですけども、あとはアリですね、まあ、モハメド・アリの伝記映画。はい。で、そういった実録映画を得意としてまして、さらにその、モヒカン族の最後って映画ではですね、モヒカン族の最後って話自体は小説なんですけれども、 もう徹底した時代考証で、当時のインディアンの人たちとか、そのフレンチインディアンウォーって言われるアメリカ独立前の戦争の状況をですね、ものすごくリアルに描いてた人なんですね。まあ、そのぐらいですね、現実的なものを撮るってことに関してですね、こだわりのあるマイケル・マンをですね、引っ張り出したんですね。わざわざ面識がないのにですね、このピーター・バーグって人はいきなり会いに行きましてですね、こういうその、イラク戦争を元にしたテロリストと FBI の戦いの映画を撮りたいと思ってるんだけども、どこも手出してくんないんだと、映画会社が。で、あなたがプロデューサーになってくれれば説得できるでしょうって言って、したらまあ、いいよってことになって、マイケル・マンはお前のなんとか心意気買ったみたいな感じでですね、OK したんですけども、これとんでもないのはですね、シナリオできてないんですよ。何にもないですよ、シナリオも。で、ただ、こんな映画を撮りたいんだっていうことでですね、説得に乗っちゃったのがマイケル・マンでですね。で、まあ、いろんな映画会社、マイケル・マンだったら名前が、まあ、有名ですから、ヒートとか大傑作も撮ってますんで、で、映画会社が乗ってきて、それユニバーサルの映画化することになったと。で、その段階でシナリオ書きを探してるんですけども、シナリオはですね、これ、ジョー・カナハンっていうですね、日本だとスモーキン・エイスっていう映画が公開されましたが、あとですね、ナークっていう映画ですね、そういう映画を撮ってるですね、まあ、アクション映画作家がいましてですね、まあ、サクラメント出身なんですけれども、彼の兄弟、弟かな、を雇ってですね、シナリオを書かせたんですね。というのは、このピーター・バーグっていうのはもともと俳優でですね、でジョー・カナハンが撮ったスモーキン・エイス、暗殺者がいっぱいっていう映画にですね、出演してるんですね、俳優として。で、カナハン兄弟と非常にまあ仲がいいんで、ちょっとこういう映画を企画してるんで、その書いてくれないかと、その弟だからお兄さんの方に頼んだら、まあ、書いてくれたと。で、実際にその中東に行ってですね、サウジアラビアとかに取材に行ってですね、このピーター・バーグとそのカナハンとマイケル・マンがですね、で、まあ、現地取材とかいっぱいしたりする、あと FBI の、元 FBI の捜査官とかに話を聞いて、で、シナリオを書いていったという話なんですけども、基本的なストーリーはその監督のピーター・バーグがやって、それをまあシナリオに構成する作業をカナハンがやったんですね。これを聞くと面白いのは、映画っていうのはいろんな立ち上がり方があって、先にシナリオがあるわけでもなくて、原作があるわけでもなくて、アイディアだけは漠然とあって、そこから映画ができる時もあるんでね、まあ、映画の出来方っていうのは非常に面白いんですけども。で、まあ、キングダムって映画がまあ完成したわけですね。そのジェイミー・フォックスがですね、FBI の捜査官なんですけれども、まあ、ジェイミー・フォックスはマイケル・マンの映画にですね、コラテラルとかですね、いっぱい出てますよね。ついこの間やったアリーでもですね、ウィル・スミスの、なんていうかね、自己満足演技と違って、その非常にリアルな演技をしたのはジェイミー・フォックスですけども、はい。あと、マイアミ・バイスでもね、かっこいい、まあ、相棒をやってましたけれども、なんかすごく不思議な、なんていうかね、敵弾頭のグレネードランチャーでショットガンを撃つという非常に奇妙な、ことをやってたのが、その、ジェミー・フォックスですけども、その、まあ、ジェミー・フォックスが捜査官なんですけども、親友が殺されちゃったわけですよね、その敵の自爆テロで、まあ、テロリストの自爆テロで。で、ちょっと捜査に行きたいというわけですね。で、どうしてかっていうと、その、サウジアラビアの、その、警察がですね、まあ、ちゃんと捜査しないんですね。で、どうなってんだと。まず、実行犯そのものを逮捕しなきゃどうしようもないだろうみたいな感じで、で、まあ、FBI の捜査官で、その殺された捜査官の仲間5人だけ集めてですね、サウジアラビアに行くわけですね。このサウジアラビアに行くのも最初ね、こう許可が出ないわけですよ。で、どうするかっていうと、まあ、サウジアラビアのその王族とかですね、その政治家とか大金持ち、アメリカに大量の投資をしてるんですね。そのアメリカの政治家ともつながっててですね、非常に汚いことをしてるわけですよ。で、それを掴んでですね、脅すっていうシーンがありまして、で、俺たち5人の捜査官を行かせろみたいに脅すシーンがあるんですけども、まあ、この辺もですね、明らかに華氏911の影響を受けてますね。華氏911はそのサウジアラビアのその王族とか石油成金の人たちがですね、成金ってことはないんですけど、石油大富豪の人たちが、そのブッシュ政権とかアメリカのその軍事産業にいかに金を出してるか、いかにアメリカの政府をコントロールしてるかってことを暴いてるんですけれども、まあその辺が参考になってるんですね。で、まあ脅されたそのサウジアラビアのその高官がですね、FBI5 人を行かせるんですけども、で、FBI5 人が着くとですね、いきなり拳銃とか全部取り上げられちゃうんですね。その全ての権威を剥奪されちゃうわけですよ。で、まあそれは FBI っていうのは海外では何の権利も持ってないから当然なんですけれども、で、監禁されてですね、まともな捜査ができなくなっちゃうんですね。で、なんだこれはって言って、その地元の警察官にですね、抗議すると。で、地元の警察官がですね、非常にその、なんていうか、まあ官僚主義的でですね、お前らアメリカ人なんかこの5日間いたらさっさと帰れみたいな態度なんですよ。で、この地元のですね、警察官を演じてるのはですね、パラダイスナウって映画がありましたけども、あれで主役のテロリスト、自爆テロリストだった人たちなんですよ。これがすごいなと思ったのは、パラダイスナウって映画はパレスチナ映画でですね、パレスチナのその人たちが、パレスチナゲリラがですね、 そのイスラエル、まあ、パレスチナを占領しているイスラエル人たちに対して無差別テロを行っていると。その無差別テロの自爆テロをする人たちの心っていうのは一体何なのかということを描いて、まあ、ここまで差別されたりひどい目に遭っていれば、まあ、自爆テロもやむを得ないとは思いませんかってことをパレスチナ側の方から描いてた映画なんですね。で、それで自爆テロをやっていた2人の若者の俳優がですね、今回サウジアラビアで自爆テロリストを追いかける捜査官の役をやってるんですよ。これはやっぱりすごいと思いましたね。まあ何がすごいって映画というもののですね、凄さですね。で、要するにまあ彼は自爆テロのリストの気持ちもわかるという俳優なわけなんですけども。で、まあ捜査官役でですね、で、最初はアメリカのその FBI の連中にですね、まあもうふざけんじゃねえ、アメリカからわざわざ来て俺たちの要するに縄張り荒らしやがってバカ野郎みたいな態度で、非常にその冷たく接してるんですけども、やっぱりだんだんこう打ち解けてくるんですね。で、どうして打ち解けていくかって、やっぱこれはアメリカ映画の基本なんですけれども、プロ同士の友情なんですね。つまり思想、信条、宗教、まあ国籍何が違っても、敵同士であっても、プロはプロ同士互いを尊敬し、愛情を持ち合うと。非常に男のロマンなわけですけど まあそれでですね、その捜査官とだんだんこう、打ち解けていくわけですけども。まあいろいろあってですね、まあとにかく最後は大銃撃戦になるわけですよ。どうして大カーチェイス大銃撃戦になるか。つまりね、FBI の人たちは武器を取り上げられてるわけですから、この、なんていうか、警察官同士の友情とですね、そこからアクションになだれ込む感じはですね、ジョン・フランケンハイマー監督の、フレンチコネクション2を思わせるんですね。フレンチコネクション2っていう映画はですね、あまり評価されてないんですけど、僕は傑作だと思ってまして、フレンチコネクション1っていうのは、その、フランスからそのアメリカに大量のですね、ヘロインを、輸入してるですね、フランス人の、まあ、ギャングがいるわけですけど、実際のギャングなんですが、そのギャングを追っかけるですね、アメリカのそのニューヨークの、まあ、麻薬取締りの捜査官が、まあ、なんていうか、ポパイっていうあだ名でですね、ジン・ハックマンが演じてるんですけども、で、フレンチコネクション1の方ではですね、最後の最後のギリギリでもって、その敵のボスですね、シャルニエっていうんですけど、それを逃しちゃうんですよ。で、逃がして終わっちゃうんですけども、これはしょうがないんですね。そのフランスのボスっていうのはですね、実はそのフランスの祖国の英雄なんですよ、レジスタンスで。だからフランス警察は絶対逮捕しないんですね、そいつを。で、実際はそいつは最後までですね、生きてて、そのボスはですね、のうのうとなんか老衰かなんかで死んでるんですけども、でもね、アメリカの映画観客はですね、悪い奴が生き延びるっていうラストを見てですね、怒り狂いましてですね、その実力だかなんだか知らねえが、あんな悪い奴が生き延びてるっていうのはもう許せないって、ふざけるなって怒り狂ったんですね、フレンチコネクション1に対して。それで映画会社がね、わかったと。じゃあとにかくやっつけましょうみたいな話になりましてですね。まあいい加減だなと思うわけですけども。その主人公のポパイね、ポパイ刑事、ジン・ハクマンがですね、フランスに乗り込んでですね、フランスの地元警察と二人でその、シャルニエっていうボスの麻薬組織を、まあ潰そうとするって話が作られたんですよ。それがフレンチコネクション2なんですけども、実はその刑事もですね、そのフランスでは何の捜査権も持ってないんで、拳銃も取り上げられちゃうし、その、警察手帳も何もかも取り上げられちゃうわけですけれども、最後の最後にですね、実は拳銃を隠し持っていてですね、足首に、はい、足首のアンクルホルスターっていうところにですね、まあ、そんなもん見つかると思うんですけど、なぜか映画だから見つからないわけですけども、それでもって最後にその敵の大ボス、シャルニエを射殺して終わるんですね、フレンチコネクション2は。で、やったーみたいな感じなんですけども、はい、実はこの、キングダムって映画はですね、最初にFBI 捜査官の5人のうちの1人にですね、クリス・クーパーがですね、足首に拳銃を隠しているのを発見されるっていうシーンがあるんですね。これ明らかにフレンチコネクション2へのオマージュだと思いましたね。はい。で、まあでも、とにかくまあ、アメリカ映画ですから、最後はそのテロリスト軍団とのですね、壮絶なカーアクション、カーチェイスとですね、銃撃戦があるんですが、これが非常によくできてるんですね。もう本当に、なんていうか、銃撃戦の真ん中に飛び込んだみたいな演出でですね、これはまあ、マイケル・マンというプロデューサーのタッチに非常に似てるんですけども、まあ、いわゆるスピルバーグのですね、プライベート・ライアン以降の非常にリアルな銃撃戦描写ですね。つまり、その、なんか落ち着いて淡々と銃撃戦があるのを撮ってるんじゃなくて、銃撃戦の真ん中に突然、その、巻き込まれちゃったみたいなね、そういう緊迫感のある撮影の仕方をしてるわけですけども。で、その捜査官のうちの一人がですね、ジェニファー・ガーナーなんですね。で、ジェニファー・ガーナーっていうのは、テレビのエイリアスっていうドラマで、まあ、CIA を元にしたですね、アメリカのスパイ組織の、女スパイ、変装の名人っていう役を演じてるんで、そこで、まあ、ものすごくマーシャルアーツを訓練したんですね。で、この人今、まあ、ベン・アフレックの、奥さんなんですけども、ベン・アフレックとデアデビルっていうどうしようもない映画でですね、共演しまして、その、ジェニファー・ガーナーはその、 なんていうかね、忍者 女忍者のね、エレクトラって役を演じて、そのベン・アフレックはデアデビルっていう、まあ、なんていうか、まあ、クンフーの達人を演じましてですね、で、二人でその戦ってるうちにですね、なんか、延々と男と女で戦ってるうちに、なんかね、こう、なんていうか、やりたくなっちゃって、やっちゃってできちゃったっていうようなシーンがありましてですね、まあ、それがですね、まあ、私生活でもそのままだったんで、結婚して子供を作ったりしてるんですけど、まあ、そのベン・アフレックの神さんのジェニファー・ガーナーがですね、キングダムのFBI 捜査官の一人なんで、途中まではですね、まあ、捜査官といってもですね、この人はいわゆる司法解剖の司法検視課の人なんですね。だから、まあ、アクションがないわけですね。それにその、まあ、サウジアラビアってのは女性差別がひどいですから、表に出れないんですけれども、まあ、FBI っていうのは、まあ、秘密、なんだっけ、羊たちの沈黙見れば分かる通り、どんな末端の人でもですね、一応基本的な捜査官としての、まあ、訓練を積んでるんで、マーシャルアーツができるっていう設定になってるわけですね。で、最後の最後はこの人がですね、ジェニファー・ガーナがね、もう、女カンフー決めて、バンバンバンバーンとコンバットアクションを見せるというね、シーンがありますんで、そういうメトミ系の、戦う女が好きな人はぜひ見てもらいたいっていう感じなんですけども、はい。まあ、キングダムって映画がですね、まあ、それだけだと、まあ、非常にアメリカ映画のアクション映画でよくできたアクション映画っていうことになると思うんですけれども、すごくよくできてると思ったのはですね、まずですね、時間は90分しかないんですよ。これはね、マイケル・マンがね、撮ったらですね、どう考えても、2時間半から3時間にはなってる素材なんですね。もう、だらだらとこう、マイケル・マン撮るじゃないですか。それで、非常に美しい夜景とかがあると、もう全然ドラマ的には進行しないのに夜景がずっと映ってたりするわけですよね。ヒートとか見ると。ムードはあるんですけども、やたらと時間食うな、おいっていうね。マイアン・バイスとかでも、ボートレースのシーンとかあるんですけど、全然意味ないんですね、ストーリー上ね。だからこういう、もしマイケル・マンがやったら2時間半になるストーリーだと思うんですよ。というのは、この映画本当にその、911テロのいろんな状況をですね、全部詰め込んでるんですね。つまり自爆テロであるとか、その子供に自爆、まあ、爆弾のベストを着せるっていう、まあ、テロの手口であるとかですね、その自爆テロを行っている人たちのトップにいる人が、まあ、アルカイダみたいなですね、まあ、インテリなんですけれども、いろんな細かいところでですね、そのアメリカの置かれている状況っていうものをその、まあ、非常にカリカチュアしてですね、圧縮して見せるっていう映画なんですね。それだけの情報量が詰まってて90分にするってのは、これはすごい、これはピーター・バーグの力量がすごいと思いましたね。で、もう一つすごいなと思うのはですね、そのテロリストたちを悪人として描いてないんですよね。これあくまでテロリストたちにもテロリストたちのもう立場があるんだと。で、これはそうするしかなかった状況みたいなものがあるんだみたいなことを見せて、例えばそのテロリストたちが住んでるその地域っていうのは、そのサウジアラビアって石油でめちゃくちゃ潤ってるのに、テロリストたちは本当に貧困なところに置かれてたりするところとか、まあシリアナでもそうでしたけども、そういう部分とか描かれたり、その、サウジアラビアの政府であるとか、アメリカのその、なんていうか、まあ圧倒的な力による、そのなんていうか支配っていうものが、その、まあ、末端のそのイスラム教の人たちに対してにとってですね、もうあとはもう自爆しかないやと、あとはもう暴力テロしかないやっていう心にまで追い込まれていく状況っていうものをちゃんと描いてるんですね。だからこれはアメリカ、ハリウッド映画には非常に珍しくですね、エンディングが非常にその、なんていうか、やりきれない終わり方をするんですよ。事件は一応映画ですから解決はするんですけれども、これでいいのっていう感じの終わり方をしてですね、ただ、それだけで問題提起をするだけじゃなくて、ちゃんと泣かせるとこも泣かしてですね、非常に泣けるシーンもあるんですね。まあ、言いたいんですけど、言えないんですけども、まあ、非常によくできた映画で、ピーター・バーグ、さすがと思いましたね。相変わらずピーター・バーグはですね、なんていうかもう、自分の方針というものがない人なのかよくわからないんですけども、次に企画してる映画はですね、スーパーヒーローもので、コミックブックヒーローみたいな話で、ウィル・スミスが主演らしいんですけども、酔っ払いでアル中のスーパーヒーローを主人公にした話らしいんですよ。何それって聞いたら、あ、僕インタビューしたんですね、ピーター・バーグに。そのこと忘れましたね。で、何それって聞いたら、いや、俺はとにかく何でも作るんだよとか言って、で、その次どうするのって聞いたら、ジェナ・ジェイムソンっていうポルノ女優がいるんですね。アメリカのハードコアポルノ女優。まあ、本番をすごくする人で、その1000人以上の男の人とセックスしたっていうことを事前で書いてるんですけども、その人の人生を描く映画を作るって言うんですね、ジェナ・ジェイムソンの。で、どうしてそういうことになったかというと、非常にその、虐待とかいろんなことがあったらしくて、それをちゃんと事前に書いてるんですよ、彼女は。で、それを映画化するって言ってましたけども、もうこの人はすごいな、何でも撮るなっていうね、感じがしたんですけど、実は何でも撮る人ってのはスピルバーグもそうだったんですけどね。はい。だから実は、まあ何でも屋の職人って気もするんですが、実はものすごい天才なのかもしれないなと、 思いました。それでピーターバーグって人会ってみるとすごくいい人だったんですけども、どうしていい人だと思ったかって話はちょっと時間が長くなっちゃうので、また次の機会にお話したいと思います。はい、ということで時間が来ました。はい、またご意見ご要望いろいろお寄せください。僕の書いた本を何かプレゼントで欲しいということがあれば、そこで書いていただければ、メールしていただければプレゼントをお送りします。以前プレゼントするって言って送れなかった人にも届いたと思いますので、はい、ということで2週間後またお会いしましょう。